ワークマンの入り口で杖をついているおじいさんがいて。
ワークマンですね。
ああそうです。あ、まあ正確には杖を持っているおじいさんか。持っているんだけど、
うん、
なんか俺が見るには、今日杖掴んでも俺歩くことチャレンジしようかなみたいな気概を感じるおじいさんが立ち止まってたんですね、階段のとこで。
はあはあはあはあ。
だからまあ微笑ましいなと思いつつ、あのワークマンのその2段3段しかない階段って追い越しとかはできないんで、その後ろで待ってたら、
ああ
その杖をその思いっきり傘を危ない持ち方するみたいに持って後ろに振ってきたから、普通に俺に刺さって、
あららら、
ちょっと GG チャレンジすんなって思いましたね。
あ、
本当にすいませんけど、うん、そのわかるよ、君のことは応援したいんだけど、刺すほどだったらね、ついてくれって思ったわ。
いやー、本当に後ろから刺される状態だ。
いやそう、まあでも怒れない、怒るに怒れないしなみたいな、びっくりして転ばれても困るなみたいな思って、まあゆっくり見たら、まあちゃんとワークマンに入店できたから、俺も安心してワークマンに入店したんですけど。
ワークマン行ったことないな。
え、本当？
うん、なんかワークマンの半径20メートル以内に入ったことない気する。
それってワークマンじゃん、ほぼ20だと。
え、あ、そうなの？その入り口ね。
あ、入り口
からね。うん。だから前も通ったことない気がする。
ワークマン、まあ大体その路面店、その大きい車通りにあるから、まあまた高橋はそういうとこを通んないのか。チャリで裏道を行ったりするのか。
あ、
で、俺もワークマンに行くのは超久しぶりで、その、まあこれちょっと有名な、すいません、あばらやリスナーは全員知ってる話を改めてするのもちょっと恐縮なんですけど、私カブトは、あのヒートテックを長く着るんですよ。
初めて聞いたかもしれない。
これちょっと有名な話で、
あの長く
着る、長く着る、ユニクロのあのあったかいインナーヒートテックっていうのの肌触りがすごく好きで、
はいはいはい。
でもあれって買ってすぐだと、まあまあそういう商品だからなんだけど、そのあったかいんすよ、すごい汗かくぐらい。
うん
うん。だから俺としては、あの肌触りはいいから着たいんだけど、そんなあったかくしないでほしいっていうのがあって、
あへえ。
だから最初の1年ぐらい、その効果がバキバキに出てる時は正直辛い時期、ヒートテックを1年ワンシーズン着るのは
めんどくさいタレントですね。
けどユニクロが歌ってんのは、1年ぐらいでヒートテックって正直あったかくなくなるんで、2年目以降はあんま正直使わない方がいいっすよみたいな感じで売ってるんだけど、あ、
そんな消耗な感じなんだ。
ああ、そうそうそう、そうみたい。けど俺は2年目以降がもう一番、この暑すぎもせずでも肌触りはいいっていう最高のものだから着てって、
はいはい。
で俺の中でも結構これさすがにダルンダルンに伸びてきたなと思っても、その買い替えちゃったらまた暑くなっちゃうから、もう仕方なく長く着てたんですけど、
はいはい、仕方ない
よね。なんか これ世にも珍しいよ、なんか俺のヒートテックがほつれてきて。
へえ、見たことないな。確かに、
なんか糸毛虫みたいなのが無限に湧いてるみたいな見た目、集合体恐怖症の人が見たら声上げるぐらいなんか気持ち悪い見た目に最近なってきて、
はいはい、おばあちゃんのセーターぐらいケバケバ。
そうで、それが本当に気持ち悪いんで、さすがに買い替えなきゃと思った時に、なんかワークマンが最近出したインナーがめっちゃいいっていうのを見たんですよね。
へえ、全く届いてないな、こっちにその情報。
あ、そう、なんかメリノウールインナーという、なんか
ほうほう、
自然素材と化学素材の真ん中ぐらい。
はい。で、
まあ、とにかくいいらしい。YouTuber もみんないいって言ってて。
とにかくいいものはいいからね。
そう、いいんですよ。けど、なんか俺ワークマンって、なんか一時期ワークマン女子を歌ってた時期あるのはわかる？
あ、それは知ってますね。カープ女子的な流れでね。
あ、そうそう、ワークマンの機能性が高い服を着る女子がイケているみたいな施策を2020年ぐらいから撮っていて、
はいはいはい、
これその時期ちょっと俺冷めてて、
あ、ワークマンに対して、
ワークマンに対してやっぱ、まあこれは諸説あるけど、なんかいやいや、そうじゃなくてさっていう、その
ね、ワークマンは悪くないんじゃないんですか。
いや、わかるよ、ワークマンは商業を素晴らしくやっているのはわかるんだけど、その、
私ね、そういう、うん、こういうのってワークマンが仕掛けてんの？
いや、順番で言うと逆、ワークマンが作った武骨なものも意外と女子に似合うし、そもそもあったかくて安いからめっちゃいいよねっていう動きがあって。
そうだよね、その、あ、 これ私女子してない感じ出せるわっていう一定層いるボーイッシュな人たちのせいでしょ。
いや、いや敵増やさなくていいのよ。ワークマンとだけ戦おうよ。
こんなものも聞こなせますけど税のせいでしょ。
まあまあそう、そういう声があって。
かわいそう、かわいちょワークマン。
で、その翌年ぐらいにワークマンが、もうワークマン女子を取りに行こうということで、ワークマン女子っていう名前のお店を結構乱立してたんです。
ワークマンも悪かったんか。
悪かったというか、まあそっちに舵を切って。
舵。
別に誰一人悪い人はいないんだけど、まあ俺個人としてはちょっと冷めてたんですけど。
悪いだろ、冷めてる人がいるんだから。
でも昨年、ワークマン女子っていうブランド名をやめて、
お、
ワークマンカラーズっていうその、まあなんとなくちょっと柔らかい表現、みんないけるよみたいな、武骨ではないんだよぐらいの表現に落としてきてて、
はい、あ、何回か寝て気づいたね。
何回かそう、上層部が気づいたおかげで、また俺ワークマン熱、なんか いるでしょ、たまに身内でもワークマンに熱い信頼を置いてる人とか。
あ、そうだね。まあそれこそ僕は建築業界も近かったですから、ワークマンはそういう、
本当に、
いや、そうだよ。その、俺らの学科って結構近い、その、機械だから。
ああ、大学時代か、はいはい。
そうそうそうそう。だから、ワークマンはスタイリッシュな方ですよ、そういうとこで言うとね。
ね。
かなり。うん。
っていう経緯で、まあ、ワークマンに行くことに久しぶりにして、まあ、そのジジイを前に入店したら、なんかジジイがさ、店員さんになんか、うん、家族からあったかいと聞いてきた、なんかあったかいのがあって聞いてきたんですけど、ありますかって聞いて、
あら、かわいいね。
で、そしたら店員がさ、これ耳疑ったんですけど、
うん、
はい、この店内はあったかいっすよっていう、なんかめっちゃ皮肉で返してて。
皮肉なのか？
皮肉っていうか、なんか、いや、その、なんていうの、明らかに商品を探して、うん、話題の商品を探しに来たジジイに対して、その説明がさ、説明不足だったからといって、はい、店内はエアコン効いててあったかいっすね、みたいな、なんか、強いな、店員と思って。
あら。
これ以上いたらなんか俺もムッとしちゃうと思ってね、その店内徘徊を再開したんですけど、
はいはいはい、おじいちゃんだけ
なんかワークマンって本当に安い、
うん、
靴も1000円ぐらいで売ってて、
うん、
でリュックとかも1000円のものがあります。もちろんおしゃれではないが、全然黒無地でいいじゃんいいじゃんっていう感じのもの、
はいはい、だし丈夫なんだろうしね。
ああそう、なんか丈夫そうで、その中の一つに1500円で売っているクワトロポケットシャツっていうのがありまして、
クワトロ美味しそう。
ああ、まあまあそう、その印象ある。で、クワトロポケット、だまあ、ポケットがめっちゃあるっていうことなんだろうと思って、その、
はあ、
陳列されてるものをガサゴと探して、まあなんか、まあ、まあこれは後で説明するけど、クワトロポケットってことは、めっちゃポケットがあるってことは、まあなんか6個ぐらいはあるんだろうと思って。
はいはいはい。
まあだってポケットって普通、まあ2は絶対あって、
うん。
まあ4は結構普通、そのジャケットで考えると。
あ、そうか、上か。はいはいはいはい。
あ、そうそう、上の、まあ、ジャケット、シャカシャカの。
はいはいはい、はい。
風よけにちょうどいいみたいなジャケットが、まあ、1500円で、クワトロポケットシャツというのをタイトルにしてるんだから、
うん、
まあ、普通4個あれば多いけど、多分歌ってるからには6個ぐらいあるんだろうと思って。
はいはいはい。
探すんですけど、まあ、いわゆる一番ポケットがあるべきとこね。この、あ、寒い寒いっていう時に手入れるポケットが2個あって、
はいはいはいはい、
で、胸ポケットが、左にも右にもついてる。
ああ、なるほど、
ね。胸ポケットっていうのは、表側のね。
ああ、もう本当に、だから作業着的なね。
ああ、そうそうそう。で、そこにはチャックもついてて、チャックついてるポケットはいいですよって思って。
いいね、
で、もう2個は、多分、内ポケットなんだろうと思って、俺、内ポケット好きだし。
うん、そうなんだ。
って思って、内側探、内ポケットいいでしょ？そのなくさないから、絶対。
ああ、まあまあ、そうだね。スタイリッシュですよ。
で内側探してもなくて、
うん、
だからもう2個どっかに隠れてるはずだと思って、うーん、だから後ろかなとか、その、まあ、ワークマンの機能性でさ、この腰骨のあたりにあるのかなとか、まあ、ね、
うん、
まあ、なくて、その内側の後ろ側かとか、
はいはいはい、もうくまな
く首筋に鍵だけを入れれるちっちゃい貴重品ポケットかとか、
いや新しいね、
結構ガサゴソ探したんですけど、ポケットは4つしか見当たらなくて、
うん、
なんかクワトロって4って意味らしいね。
そうだね、
なんかさクワトロって4でよくねと思って、俺に恥かかせやがってさ、なんか
うん、
4だから自信があるから商品名にするわけなんで、
はいはいはいはい、
クワトロって言うからには6ぐらいあってくんないと困るよとも思いましたし、
うん、いやカブトに優しくしてあげたい自分とクワトロは読んだよなーっていう自分がいますね。
でも、まあここで俺は結構怒ってったんです、その、ワークマンに対して。
怒りましたよカブト、ここでなんと。
まあその声には出してないよけど、カーって顔が真っ赤に顔が真っ赤になったんですけど。
お酒飲んだ時みたいな。
いやいや俺酒飲んだら顔赤くなるけど、でその度にああまあ赤くはなるんですけど、まあ見た目ほどはよってまあ弱いんですけどねっていう、その説明毎回するやついいから。
だからその説明も切れてんのかと思うぐらい赤い。
いやいや違う、まあけどでも。そのこういうのってやっぱ自分が悪いという目線でも一回考えなきゃいけないなと最近は思っているので、
大事ですね。
クワトロフォルマッチって聞いたら読んだなっていうことにその場でまた改めて気づいて。
クワトロソースね。
そうピザとかでしか聞かない単語、クワトロフォルマッチって言われたら、はいはい、そのピザのイメージも相まってさ、なんか6だとは思わんじゃん、うん、4って感じするよね。
はいはい、まあピザそうだね、
なんかそうピザが4等分にされがちだから、そことそこがリンクすると、あ、読んだなとか
思って、確かに4か8だな、まあ、ちょっと
顔が青ざめていったりして
そうか、ハーフ&ハーフに対してクワトロだもんね。
そうそう、多分そうそう、ピザ業界はそう、その言い方を言わなきゃ成立しないから許されるけど、ワークマンは別にね、便利な4ポケットシャツでいいわけだから。
確かにまさかピザとワークマンが近しいとは思わないね。
そうだね、クワトロという言葉を使うという点でね、
ピザーラとワークマンが近いとは思いませんね。
うーん、まあそういうところにもショックも受けつつ、でもともと買いたかったインナーもちょっと俺にはチクチクすぎて合わなかったから、
うわ
ー、いやまあそれ悔しかった
そうか
けど、まあだから俺は
いいものなのにな、
ね、まあ人によってはいいんでしょうけど、だから俺は手ぶらでお店を出たし、入店の時にイタジーさんはめっちゃ買い物して帰ってたわ。
おお、いやー運泥の差ですね。
いやー本当悔しいね、敗北
をしました、
ジジイに。
いや
カブトです。
高橋です、お願いします。いやおじいさんはね、自分のやりたいことを貫き通しましたよ。
いやそう、多分あの後店員さんと仲良くなってちゃんといろいろ紹介してもらったんだろうな。
カウトはちょっとその日はね、周りに影響を受けすぎましたね。
周り、ああ、そうだね。そのじいさんの初動とかでね、カッカしてしまって。
うん、いや、そうね。その、おじいさんの滑舌が悪くて店員さんが気は違えた可能性もありますからね。
まあまあまあ、そうだ。今思うとね、冷静になるとそうだけど、その場では。
クワトロでそんなにブチギレるってことは、ちょっとカブトのコンディションが悪かった可能性も。
クワトロ
否定できません
かね。ワークマンが。
まあまあ、かなりおしゃれだね。
うん、まあ、そうだね。なんか、全然良かった。その出会い方がこうじゃなかったら、そのジャケットも買ってた可能性あります。
はいはいはいはい。
やっぱチャックついてるポケット好きだから。あ、ワークマンはめっちゃいいと思います。
いやー、ワークマン行ったことないけど、ワークマンの案件欲しい。
まあ確かにね、珍しいよ、今、現代ワークマン行ったことないっていう目線で物を語れる人。
確かに。わー、だし、ちょっと今の反省だ。その、ワークマンの案件やりてーって言ったのはさ。
うん。
ワークマンの案件やったら印象いいだろうなって思って言っちゃったとこがあるんで、そこはワークマン女子と一緒の発想だったと反省しました。
ワークマン女子は悪いことじゃないから。
いや悪いでしょう。
いや、悪くないですよ、ワークマン。
いろんな業界を食い荒らしながら回ってるから、女子
いや女子じゃない、女子全部になっちゃうから。
確かその丸々女子ね。
ああ、はいはい、まあそうだね、あれは本当に素晴らしい包容力のある言葉だな。
メディアが悪いんですよ本当は。
あ、なんか、ね、大きくしてってる、変な連想ゲーム。
まるまる女子なんかもう点在してるんですよ、どこの何にもね。
まあ、だからそうだね、くくる必要がないっていう。
男風呂以外は全部女子がいるんですから、男子トイレと男風呂以外は
どこにでもいるんだから、
ね、いやー参った。
なんか変なワイドショーみたいな終わり方になっちゃった。
参った参った。あーばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
先日軟禁されましてね。
大丈夫か。
軟禁、柔らかい金と書いて軟禁ですけど、
ギリ犯罪かどうか分かんないやつね。
うん、あまり厳しくない程度の監禁をされましてね。
はいはい。
うん、あの辞書で調べてもそう出ます。ちなみに軟禁って、
あそう
そう、軟禁とはあまり厳しくない程度の監禁って出てあ、はいはい、大丈夫そうだなって感じしますけど、身体の自由は束縛しないが室内から出さないなど外部との交渉を禁じあるいは制限するものっていうことです。
あ厳しいね、怖い、そう聞くと怖い。
まさに脱出ゲームのことですねこれ。
はいはい、あそうかそうか、そうですね。
そう、この前松丸亮吾さん率いるリドラというチームが運営するリドラの謎解きチャンネルとコラボしまして、はい、通称軟禁チャンネルですね。
あ、まあ、脱出ゲームをよくやるから、
そう、いろんな人とコラボするたびその人を軟禁してますんで、
うん、
軟禁チャンネルの軟禁コンテンツにこの度出ましてね。
はいはいはい、
いや本当にとんでもないことですよこんなことは。いや
そうだね、軟禁されに行ったわけだからな、軟禁スタジオに。
あんな頭のいい腕の細い人たちが僕に目隠しをして軟禁するんですよ
みんな細かったんでやっぱ頭良すぎて、
そういや結局頭良くても最終的には武力行使なんだなと思いましたし、
はいはい、目隠し
で、あのこの脱出ゲーム動画コラボっていうのは、まあ、リドラさんのおなじみのコンテンツで、
はい、
過去にもあの絵描く人夫婦なんだっけな、なんとかさんちみたいな名前 の、 あの100万人ぐらいいる夏目さんち、三つ目さんちみたいな、
三つ目さんちよりは夏目さんちだな、自信が
ちょっとそんな感じの方々とか、あと僕わたチャンネルとかもねやったりして、
あそうなんだ。
そうでもなんか僕の直前1ヶ月前ぐらいに粗品さんとコラボしてて、
はいはいはい、いやいいタイミングだったねあれ。
そう粗品さんの後が僕だったんで、これまた光栄なことだったんですけど、はい、まあ、ヘイチャンネルあんま頻繁にコラボしないですから、
はい、
めっちゃ新鮮なんですよコラボ自体が、
うん、
そのコラボの変遷も調べたけど、おぶんぐさんだったりね、
はいはい、
ひばわりチャンネルだったりで、
あのちっちゃい子のね、
そうそう、はい、ちっちゃい子、今でかいですけどね結構ね、ひばわりチャンネル、
あ、まあまあ成長によってそうか、
マジででかい、
そういうことも、
もう巨大になってますよひばわりチャンネルのお二方。びっくり、最近も出ましたけどね、ひまわりチャンネルに、この YouTuber 誰モザイククイズっていうのって、あの、うん、ちゃんと連絡くれて、その潜在くださいって言われて、あ、いいですよって、まあ、何個か候補送ったの、潜在をね。
うん。
そしたら、そう、何個か送った人は俺だけだったらしくて、そう、高橋さん、いっぱい潜在送ってくれました。ポンポンポンポンポンポンって、画面上にいっぱい出されて、
いいね。
めっちゃ恥ずかしかった。めっちゃモザイククイズに本気みたいな感じになって。たんですけど、
はいはいはい、
まあそんな感じなんで、一月と1年に2回ぐらいしかコラボしないですから、
うん、
リドラの謎解きチャンネルのスタジオは池袋にあるんですね。
ああそうか、あれって何、本当に店舗としてもやってるの。
そうやってて、ちゃんとそのなんだ土日だけかな、その脱出ゲームがあって体験できるんです一般の人もね。
うんうん、
そう、それも普通に行ってみたいんですけど、そこで、まあ、平日撮影することができるので、はい、行ったらもうすぐ目隠しさせられて、そう、おはようございますみたいな、結構アイドリングトークとかしたいじゃん、その皆さんいたからね。
いや、まあそうだね、その全員の名前をちゃんと顔と一致させたいよね本当は。
そうそう、だけどなんか最初はねやっぱ白々しいの、皆さんやっぱりこの後の脱出ゲームが控えてるから。
はいはいはい、
そうそう、でまあ動画を見てない人もいるだろうからまだ控えますけど、確かにその脱出ゲームの中でギミックで出てくる人がいたりとかもしてて、
ああまあそうか、あんま仲良くなってもっていう、
だから白々しかったんだなという感じだったんですけど、で脱出ゲームスタジオ、まあ青いね部屋に、入れさせられて、やっぱ目隠しさせられてさ、
はい、
最初こんにちはみたいな感じで話しかけられるんだけど、松丸くんに怖い。
へえ、あ、やっぱ目隠しってそういう力があるんだ。
いや目隠しもだし、ちゃんとねその静寂が2分ぐらいあったの始まる前。
へえ、あ、はいはいはい。
でカメラ回ってるんだろうなと思うから、まあ僕だけ喋るけど、うん、なんか喋るのもはばかられる空気というかね。
へえ、あ、そう。
喋るのははばかられるけど、でもカメラ回ってるから喋んなきゃっていう、なんかすごいあの時間が一番苦痛でしたけど。
はいはい、まあ確かに。
そう。で目隠し外して、 まあ、動画見た方分かると思うんで、ここまではちょっとネタバレしちゃいますけど、始まったらなんかモニターがあって、そこにウィーンウェルカムみたいな出て、
はいはい、
それがあの僕らがね、あの単独ライブでやったオープニングの映像のウェルカムっていう、あのゲートに映るウェルカムと全く同じ素材。
はいはいはい、すごいね。あれ、
あのピクサベイで探してきた素材。
はいはいはい、なるほど、そうだそうだ。
あれマジでどうやって見つけてきたの。
確かに本当にインターネットの全部をやっぱ探せるんじゃない、ね、その知能の高さで。
いや、そこですごーってなった。まず謎より前に、
うん、
リサーチ能力すごーってなって、でそっから松丸くんとずっと一緒に行動したんです、あの動画はね。
うん、
てっきりその脱出ゲームさせられるということはなんとなく予見してたんで、そう、粗品さんの時は松丸くんが別室で、声だけでこう指示するみたいな、
はいはい、
感じだったから、まさか松丸くんとベタ好きでね行動するとは思わなかったんですけど、あの、まあ、それこそ松丸くんとはそのアーカイブ配信でちょっと話したけど、その前職でちょっと関わりがあるんですよね。
はいはい、
そう、なんかテレビのね、
うん、
そうあるんで、まあなんかそういう話もしながら、まあ、動画の中ではねカットされてましたけど、
あ、へえ、あ、そうだったんだ。
うん、結果2時間ぐらいかかったんですよ、あれって。
へえ、あ、じゃあ編集でだいぶ短く見えてるけど、やっぱかかるもんなんだ、ああいうのって。
いや、多分お互い、まあ、僕の方で撮ったセリフバラバラドラマもそんぐらいかかったんで、お互いかなり編集うまく頑張ったと思うんですけど、
はいはいはい、
めっちゃトントン解いてるように見えるじゃん、あれ。
いや、そうだね、順調に見えた。
全然4問目5問目あたりかなり時間かかってて、
うわ、汗かきそう。そのなんか謎のみんなへの申し訳なさみたいなのも込みで。
いや、そうだね。いや、でも俺も本当によくね、2時間本当にノーカットで流しても恥ずかしくないぐらい、なんかはずっと喋ってる俺も。
はいはい、
すごい、俺もすごい正直。
ああ、そう、2時間バージョンがあればわかるね。
そう、本当にだから俺の体もすごくて、あの1時間20分経ったあたりで、そのむずい問題の時マジで解けなさすぎて、口の中に新規の口内炎ができたんですよ。
ムキムキムキって、その一撃で。
そうそうそうそう、だからそれも展開としてね作ったりできて、はカットはされてましたけど、口内炎できましたみたいな。でもみんなあはははってなったりして、もう俺の体も取れ高のために頑張ってくれてましたけど、
うん、
で何よりそのどんだけ時間かかってもね、松丸くんがヒント出してくれないんですよ。
へえ、あ、すごいね。それ確かになんかね、スムーズな進行のためにとか思っちゃうけど、
うん、いや、そう、正直もうスケジュールも押してるんですけど出さない、ド S。
へえ、
これはもうすごいことですよ、正直。どっちかというともうプロフェッショナルというか、うん、だし後々聞いたらやっぱりこの、まあ、それこそ謎解き作る側の人はこう目の前でひらめくのを見たいんだって。
気持ち悪い。
これ気持ち悪いですよ。
変な性癖みたいなのがあるんだ、やっぱ。
うん、いや、でおかげでやっぱり映像で見てもあんまり他の動画でしないぐらいのリアクションをね、俺リアクションそんなでかくない
方だと。確かにキャッキャッキャッキャってしてた。
そうそうそう、あれ本当に嬉しくて。
へえ、まあ、じゃあそれ見れた人も嬉しいか、うん、作った人も。
そうだね。で俺は俺でそれをちゃんと言葉にするということもしましたしね。
これはあれで、
あれはこれだっていう。いや、俺かなりね、喋、はいはい、れたと思いますよ。その説明がうまかったと思う、自分の脳内での感動をね。
うん。
ちょ、やっぱ編集側のことも分かってますから、全部言わなきゃね、というね。
まあ確かにね、そうだね。
うん。いや、これはお互いのプロ同士のね。やり取りと言いますか、うん、にしてもヒント出さんなっていう。でもなんか整理することは言ってくれるんですよね。その扉は開かないですもんね、みたいな。その
はいはいはいはい、
もちろん新たな情報ではないんだけど、なんか言ってくれることで、あ、はいはいはい、いや、そうなんだよね、扉開かないんだよな、みたいな考えれるというか、うん、やっぱそこら辺は絶妙ですよね。
へえ、いいな。確かにそんな極上の体験、本来200万円とか払ってやるような脱出ゲームだもんな。オーダーメイド。
そうですよ、これオーダーメイド脱出ゲームですから、
うん、
こんなことないんですよ。
へえ、あ、そんなことがあったんだ。
まあこれもここまでのネタバレは許容と思っていますけど、寺岡さんのガムテを大量に買ってくれてね。
はいはい、
そう、これ結構今回のギミックの中心なんですよ、寺岡製作所のガムテープが。
うん、
でこういすみさんっていうね、あの当日までやり取りしてくれた人がいて、
はい、
あのこの動画の最後にも出てきたけど、この人の熱量が本当にすごくて、
うん、
それこそ寺岡の工場見学の動画見てくれたりとか、
うん、はいはい、
あと動画公開された後に知ったけど、あの一番最初なんかな、多分いすみさんと僕の動画の出会いが多分排水溝ゴルフらしいんですよね。
へえ、あ、そうなんだ、その出会い珍しい。
そうそう、だからなんか昔排水溝ゴルフを見てゲラゲラゲラゲラ笑ってた俺コラボしたぞみたいな書いてあって
変な出会い。
そうそう、あの新しい情報出たと思って見てたんですけど、はいはい、だから、トータルコーディネートはいすみさんで、謎を作ったのはカッツンさんっていう、
あ、すごい分業制なんだ、そういうのも。
そうそう、やっぱチームでやってますから、
うん、
これ一個クレームですけど。
何ですか？
カッツンさんってね、あのまあ一番最後に謎を作ったのはカッツンでみたいな感じで宣材写真が出るんですけど、うん、カッツンさんの潜在写真と今が違いすぎて。
あ、なるほどね。
そうそうそう、なんか昔は髪上げて眼鏡外してバリって感じの、うん、なんか感じなんだけど、今は髪下ろして眼鏡かけてセーター着ててみたいな感じで。
逆だ。だから
そう、俺あれカッツンで合ってるみたいな。
確かにそうだ、ね、巨大な失礼を働いたかと思っちゃうね。
そうそう、でカッツンさん自撮りとか上げないタイプだから、なんか探せど探せど、はいはいはい、カッツンって2人いるみたいになってい
や、そんな謎、そこで謎作んないでしょリドラも。
いやでもマジでそのパーツを見て、唇鼻って見た時に、はいはい、あ、潜在写真のためのこの顔だってなって、カッツンさ、正直あれなんとかした方がいいっすよコラボ相手困りますよ、ね、
生まれてるんだろうな。
そうそうそう、というわけで、そうリドラは意外と頭いいもそうだけど、人数が多いっていうのも結構特徴の一つで、
まあ、確かにがっつりあれ株式会社な、株式会社リドラ。
そうだね、で社長松丸くんでですけど、本当にその一番最後集合写真撮らせてもらって、
うん、
でありがとうございましたでエレベーターまで送ってくれたんだけど、いや多いっすねって最後言って帰ったもん。その
へ
ん頭いいっすねじゃなくて、なんか印象がやっぱり多いねってなって
総IQ のその人数の方を取ったんだ
そうそうそう、いやだから、そうだからそれだけね、まとまった集団を作れるっていうのもすごいですけど、多いんですよね。で見た、あーた動画最後まで、
はい、
寺岡さんのガムテ15、6個あったじゃん。
いやね、あったあった。
そうだから多分向こう5年ぐらいリドラチャンネルで出てくるガムテ寺岡さんのですよ、これ断定できるけど。
あ、めっちゃそうじゃん、あれもう巻きが太いもんね。
いや、そうそうそうそうそう、全然なくなんないから、じゃそういう目線でぜひ今後もねリドラチャンネル見てほしいんですけど、
うん、
でその脱出ゲームを一番最初に撮って、その後に、セリフバラバラドラマ撮って、でその後に今リドラさんの方でも上がってますけど、僕の方でも出しますけどショート動画とかいっぱい撮って、
はいはい、
もうね、じゃセリフバラバラドラマの話ちょっとしますけど、
はい、バイオタカシチャンネル側で上がったやつ、
うん、あれすごかったじゃん、そのトンレンさんっていう人が作ったけどね。
はい、
まあだから言ったら、途中でちょっと変わるんすよ流れがね。
はいはいはい、なんかいいね、上手にその確信に迫らないように喋ってる、
うん、そう流れ変わるんですけど、
流れ変わったなってコメント流れるところがね、
そうそうそう、あるんですけども、正直僕その時点でもう脳の頭部切れてたから、
はい、
そのすごっていうのとマジかっていう、こっから、
はいはいはい、
っていう
確かに展開あるんかっていうのね。
そうそう、だ他の3人がもう体力すごいなと思って、マジでみたいな感じで、
確かにご褒美みたいなねリアクションなんならしてたから、そうそうそうそう、
変態じゃんと思って。
いや本当 おかしいよ正直
そうそう、だから俺もおかしくなってたから、その、
はい、
そのミヤさんっていう人がさ、
うん、
なんかしょうもないことを言ったんだけど、
はい、
俺その時そのもう動画の展開のことを考えてたんです、なんか、
はいはい、
いやこの企画も推してるなと思って、その、うん、この企画って正直、なんだ途中でブーって終わってもそこまでのセリフをやり直すっていう足かせがついてることもまあギミックの一つっていう、
はい、
正直でもこれ途中からやると思って時間かかりすぎるし、
うん、
っていうので、まあこれカットしてもいいですけどねって言ったら、そうちょうどミヤさんがしょうもないこと言った後だったから、そうミヤさんに痛烈なツッコミしてるみたいになっちゃって、
うん、いや確かに中盤でしかも、
そう
仲良くなったと思ったら別に全然仲良くなってなかったみたいになってた。そうい
やこれもさ見返してもらったら分かるんだけど、ミヤさんがしょうもないこと言った後俺鼻で笑ってんのよってで、はいはい、その後にまあこれカットしてもいいですけどねって言ってて、だから余計ややこしくて、
うん、
その時の俺って多分なんか会話をリズムでだけは聞いてんのよ。
はいはい失礼だな。はい、
そう考え事してて、あこれ展開的にこうしなきゃなとか考えながら、でもミヤさんがなんか言った、
はい、面白そうなことを言ってて
そうでもこれカットしていいですけどねって言っちゃってるけど、だから俺はこの鼻で笑ってんのはテロップに起こさなかったのよ、ちょっとややこしいから。
はいはい、
説明がね。そうでこっから俺よく何が起きてるか気づけたなって思うのよ。
うん、
いや俺の表情を見てほしいんだけど、一瞬何起きたか分かってないのよ。
なんかみんなが本当に慌ててた、なんかやばいみたいな。
そうだってカットしてもいいですけどねって俺の頭の中では言って受けるわけないから、
うん、
ええってなって、多分くるくるくるって俺の中のこのなんだ録画デバイス、
はいはいはい、難しい言い方、
そう戻った時に、あビアさんなんかダジャレみたいなこと言ってたってなって、よくあのスピードで思い出せたと思いましたよ
ああなるほどね。
そう、あ違うってなって、いやそこ申し訳なかったです宮さん。でその上で宮さんは日常的にああいうくだらないことをするっていうキャラだったらしくて、どうやらね。
ああそうなんだ。へえ。
そうそう、だからそれも相まってなんかいろいろ合致したっていう。
あそう、後から謎解きのように真相が分かってきたね、
うん、いやそうだからなんというかこの限界、もっとね汗水垂らして動画撮ればこういう面白いことも起きるんだなって思ったというか、
はいはいはい、
我々結構余裕で動画撮りますけど、
うん、
もうあえて糖分切らした状態で行ってもいいのかもねって思った
大丈夫、
糖分切れた状態だからこそ起きたから、
はいはい、
っていうことがありましたね。いやなんか本当に珍しく俺がゴテゴテだったから新鮮だったな。
いや確かになんかすごい何言い方あれですけど、うん、できない人だったよね、そのバラバラドラマの動画で言うと、ね、また足引っ張ってるみたいな。
はいはいはいはい、だから第1弾でいうところの強化さんみたいなね。
はいはい、まあまあでもまああれも配られたカード次第というのはまああるんですけど。
はいはいはい、ああフォローしていただきましたけど、ね、私の
そう高橋&強化をフォローしたけど
わちさんでかかったな。
わちさんでかかったし、なんか俺もその素材見たりしていじったりしてたけど、
うんうん、
わちさんでけえのにさ落ち着きがないからさ、そのはいはい、前後の移動、俺めっちゃ気持ちわかる、その前後の移動が多いから本当に巨人の遠近法でさ、はいはい、縮尺エグくなってた。錯
覚でめっちゃでかい時あるからね、わちさんね。
いやそうそう、あれ俺嬉しくてすぐスクショ撮って高橋にその松丸と高橋が小人すぎるというわちを主人公としたスクショ送ったからな。
そうでなんか俺のさ本当率直な意見だったの、その脱出ゲーム撮った時もわちさんでかーって言ったけど、なんか新鮮だったらしくて、そのリドラさんの視聴者からしたら、そのわちさんにでかーっていうのいいねみたいになって、なんかえあみんなが思ってたけど言わなかったことみたいな、その有吉さん的なことをしてんの俺みたいな。
確かに切り込むというね、うん、面白さをね。
そうでそのでかいわちさんとすごい動きの周期が合うんだよね。
へえ、でかくなる素質あるんじゃない高橋も
でかくなる素質あるの俺その敬礼のタイミングだったりとか
なんとんていうか、なんかスタイルがいいんかな、なんか身長よりでかく見えるよな。
そうだね、肩が怒り型っていうのもあるのかな。
あまあまあまあ、
あとツッコミの立場っていうのもありますよ。
ああまあそうか、気迫を増して喋ってるみたいな。
そうマジで声でかかった、びっくりした。
へえ、いやすごいね。
左だけちょっと聴力弱くなってました、終わったと。
いやライブハウス行った後みたいなことがそうそうワチさんで起きるんだ。
左でそうだからライブを横見て向いて見てたみたいな、ね、
スピーカー側
そうそうそう、
ね、俺あの、はいはい、バラバラドラマの動画で言うとさ、みんな多分ね画面中央にいた高橋と松丸さんに注目してたと思うからさ、
うん、
そう俺だけが知ってるミヤさんとワチさんの見どころちょっと伝えていいですか、みんなもう一回見てくれると
思う。あもちろんもちろん、そういうの欲しいですよ。
これまずミヤさんね、画面左にいたあのパーマかかってる方、
はい帽子かぶ
がその流れ変わってから、うん、その流れ変わった後のギミックに一番最初に気づくのはミヤさんなんですけど、
うん、
気づいた瞬間にガガガーみたいななんかカバみたいなリアクションをされてます
何イカオバみたいな、それ動画にも載ってる、
あ載ってる載ってる、なんか顎外れたみたいな、ああって言ってて
気づいた瞬間で、
そうでもいや、そうそれを見て確かに考えた人は、うん、この瞬間見れたら気持ちいいだろうなとは思ったな、そうひらめいた瞬間みたいな、ね、
そう俺も動画完成した後にちょっともう一周修正したいなと思って見て、ミヤ、うん、さんの声をちょっと多めに起こしましたよ、そう気づいてからあーみたいなやつ、はいはい、あれ半角のあーで起こしましたよ。
いやね、あれ顎外れてた、気づいて。
ミヤさんもいいんですよね。さすが小説作家。
ああ、いや、確かにいろんな目線ですぐ引き付ける。で、その反対側の、うん、まあ、ちょっと、今我々のトークの中ではでかいでおなじみになってしまったワチさんは。
ワチさん。
これは本当にすいません。ちょっと、メタな視点で申し訳ないんですけど、あれってカメラ2個使って撮ってるよね。多分、1個のカメラじゃ4人とも入んなくて。
そうそうそう、あの青い壁で、あ違う、緑グリーンバックで僕松丸さんわしさん撮ってて、でなんだ壁が直角になって、左側の壁に宮さんがいて、だカメラの方向が90度違うんですよね、
うん、あそうそうそうそうだよね、だから、うん、まあだからその画角の中の人がめっちゃ大きいリアクションを撮った時にそっちじゃない方のカメラに正直腕とか肩が入り込んじゃう瞬間もあったじゃん、
はいはいはい、
でワチさんがなんかこれ本当は何分何秒か言えればいいんだけど、なんか今じゃないって言いながら、うん、手を大きく下から上に振り上げる瞬間があって、
はいはいはい、
でそれがカメラの境目的にその4メートル先のところにアッパーをかましてるみたくなってたんですけど
はい、はい、
これが本当にハンターハンターのレオリオの念能力と全く一緒で
これあそれぞれありますね、
めっちゃ面白い、そのレオリオすぎておもろいんだけど、いやちょっとワチさんと面識もないのにここだけをスクショして投稿するのはさすがに失礼かと思ってやめたんですけど、
いやめっちゃしてほしいですよそういうの、いや俺もロビンみたいだなと思いながら見てましたよ、
はいはい、そうそれぞれのそうそう、あれいいな、じゃあ投稿しようかな今からでも、あ
投稿してくださいぜひ、
うん、
いやいいですね、
これ確かに何週も見れそう
ねえ、いや本当にいい動画ができましたね、
いいな、呼んでくれたらよかったのに、俺も休日だったらいけたのに
ねえ、いやこれは参加したいだろうみんな、ね、貴重な体験をさせてもらったけど、もう頭はもう擦り切れて頭部もなくなって、
はい、
だから本当はもうちょっと撮る予定だったんだけども、あの本数でよかったわ、
はいはいはい、
でそれ終わりでおぶんぐさんの作者さんとご飯食べたんだけど、
いいな、
もう頭回んなかった、全然なんか何も喋ってなかった気がする
無言飯、
無言中華飯だった気がしますね、
へー、なんか打ち合わせとかしたん、普通に飯、
いやただご飯食べるだけ、
ああそうですか、はいはい、
そうそう、もう本当にただご飯仲間と言いますか、
はいはい、
そういうことがありました、
なんか激動の一日だったんだな池袋で、
そうだね、いや本当に刺激になったな、なんか本当にあのセリフバラバラドラマの編集ってめっちゃむずい、
へえ、はいはい、
むずいし正直編集ミスもあったりする、上げた動画で、
うん、
そうカードがあー違うとこオープンになっちゃってるとか、上げた後に気づいたのがあって、あ気づけなかったとかあるけど、はいはい、すごい鍛えられたわ、なんか今なら何でも編集できそうな気する、
へえいいじゃん、
いいすごい、なんか昨日で言うとニードルさんの単独ライブ、
あはいはいはい、
そう、その幕間映像を担当して、うん、なんかあの外国で流行ってるトルティーヤチャレンジって知ってます、
知ってます、
あのトルティーヤの皮で殴り合うみたいな、
うん、
で水吹き出したら負けみたいなのがあるんですけど、それをニードルさんにやってもらったりとか、あと AI で昔のニードルさんを復刻させようみたいな企画やったりしたんですけど、うん、ニードルさんは撮影終わった後、いやこんな撮影は早く終わるんなら今度もお願いしたいねみたいな
コ
メントがあったんだけど、でもそもそも賞味尺8分で作んなきゃいけなかったからめっちゃカットしたんだよね、このベテランがトルティーヤをめっちゃやってるのを 6,7 試合ぐらいカットして、
いや確かにあそこ大変ですね、
そうだこれ俺じゃなかったらみんな気遣って入れちゃうだろうなっていうのをバッサバサカットして、はいはいはい、で今カットハイになってる、結構
カットハイ聞いたことない言葉、
なんかもう失礼でも全然カットできるわ俺と思って、結果的にめっちゃ受けました、そのカブトに手伝ってもらったけど、
はいはいはい、
本当になんか採点の仕方によっては一番受けたかもしれないその日、
ああなるほどね、そう採点の仕方によっては、
うん、そうそう、トルティーヤーって感想入れてくれてる人もいて、もちろんニードルさんの演者力がめっちゃ高かったから俺も笑いながら編集したけど、
はい、
演者力っていうのもね、
はいはいはい、
いろいろ学ぶとこあるよね。そのリドラさんしかり、うん、ちょっと今年は、でかくなりたいですね。
わちさんが目標になってるな。
いや、でかいは正義だなと思いましたね。声も背も。
いやー、なるほどね。確かにそうだね、正義かもしれない。厚底の靴とか履いたらマジで。
厚底靴下履こうかな。
靴下硬そう、うん、
やっぱグリーンバック靴履けないから厚底靴下
あそうかそうか
履く必要がありますから。
確かにそうか、グリーンバックだとそう。
そうね、この来週のイベントは厚底靴下お願いします、差し入れ。
あ、そうだ
そうだ、来週の暴れ朝会も楽しみですね。
あ、そうだ、確かにこの話も本当はしたいのに。快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。エンディングです。
ふつおた、アスファルさん。
アスファル、
突然ですがお二方は海鮮丼などを食べるときの醤油の個包装をどうやって開けてますか？
ん？
自分はあの醤油を開けるのが苦手で、毎度絶対飛び跳ねさせないようにと心構えをして慎重に開けています。
はあ。
無事開けれたとしても中身を出すときに絶対指に醤油がつくので、毎回拭くためのティッシュを用意しています。お二人はあの個包装を開けるのに苦戦しませんか？開けるのが苦手な個包装はありますか？
アスファル何歳ですか？
何歳？二十歳以下ですよ確か。
あ、そうか。いやもうこれは、うん、やっぱ人生年の功と言いますかね。
本当俺全然アスファル側だな。
あー、そう。いやなんか人それぞれの攻略法を持ってそうだなと思ったっすけど、まあ、手にはつきますよ、うん、そりゃ無理よ。
ああ、そうかそうか、みんなそうか。
でも飛び出はしないね絶対。
へえ、俺はもうハサミを使うになったな。
ええー、マジで？
うん、悩みたくない。
信じれん。そうか。まあ僕の開け方はまあ至極簡単ですよ。その入り口から醤油を遠ざけてね、親指でムニムニ
ムニとして、はいはいはい、まあ、よけてね。
そう、もう採血の時と同じでもう止めてね、流れを。
うん、
でシュパッと開けたら、まあまずは飛び出ない。
はいはい。
で、この真空の状態も指で押さえた状態で、所定の位置につきますと、カツの上に行きますと。
うんうんうん。いいな、美味しそう。
想像しすぎるなよ、こういう話の時。上を想像してる、下じゃなくて。
うまそう。はいはいはい。
で、パッて離して、もう、ドラララって、だから、こう離す時のコンディションによるよね。
ああ、まあまあ、なるほどね。
そうね、だから親指の分厚さによるよね、これができるかどうかね。
確かに完全に密閉できるかどうかっていう。
そうね。いやー、まあそりゃまあ、いや俺もね、毎回今回はどうだって匂い嗅ぎます、親指の。
あー、確かにね。で、匂いは絶対つくもんね、なぜか。
いや、ついてなかった時さすがにないね、
うん、いやー、まあそうだね。じゃあアスファルは全然悪くない。あと俺苦手な個包装で言うと豆腐がね、結構最近苦手になってきた、わかる？納豆ぐらいの大きさの豆腐あるじゃん、あの手のひらに乗るようなサイズの。
はいはい、はい、
一食で食べるような
ちょっと分厚めのね、納豆よりは。
そう、あれ毎回あのビニールの包装を剥がすときに水がピューって噴水みたいに出ちゃう。
確かにあれをまずそもそも食卓のテーブルに持ってこないな、台所でやっちゃうな。
でも台所でやったが思ったより噴水して床に飛んじゃうもあるな俺は。
ああ、まあ確かになんかカウントは器用じゃないよね。
まあそう言われると全然反論しちゃうね、向きになって。全然器用ではあるんだけどさ。
メンタル的不器用でもあるな。
まあそうっすね。
うん、まあ確かに、だからどこが違うんだろうね、力の入れ方がね、器用な人と不器用な人ってね。どっか力入れすぎてるからもちろんピュッてなるわけであって、
うん、まあ、やっぱ入れすぎなんだろうな基本的には。
まあそうだね、
不器用の失敗って入れれてないわけではないだろうから。
まあ確かに、だから自転車乗るとかもそうですけど、漕ぎすぎるのがいいっていうわけじゃないもんね。本当にあ、この力加減がベストっていうのがあるから。
はいはい、
そのコツって確かに難しいよな。だから僕ホテルでバイトしてたんで、お皿を5枚とか持たなきゃいけないんですよ、運ぶときに。
うわ、はい。
その時にまず人差し指と親指で、その指2つだけでまずお皿を1個持つんですよ。
はいはい。
で第一関節あるでしょ、腕の。
あるよ。
ここを曲げて角を作ることでここに1枚乗せるんですよ。
うんうん、腕の第一関節って
あれ？なんだっけ？肘か、普通に関節か。
うん、まあ肘ね。
肘、そうそう、肘を曲げることで、
はいはい、そこにバランスよく
乗せる。で、うん、この2枚の皿の上にもう1枚乗せるんですよ。
へえ。
この姿勢って、なんとも言い難いんですよ。もう、
はいはい、
なんか、極端な姿勢じゃないというか、すべてのバランスを整えた上での姿勢だから、だからなんか本当に、うん、なんていうか、こうすりゃいいっていう必勝法がないというか。
はいはい、その都度、重さで微調整してるんだ。
そう、そう、皿のデカさによってっていう感じだから、だからそれを良しとできるかだよね。ゼロ100の世界じゃないから。
まあね。
ね、気持ち良くはないですよ、確かにね。
ね。ありがとうございました。続いてトマトマトさん、
はい、
先週のあばら屋で一人旅の話をしていましたが、自分も一人旅派です。
うん。
一方、複数人で旅をすることにも捨てがたいメリットがあります。それは、うん、レストランで注文できる種類が多くなることです。
わあ、なるほど。
一人で二皿注文するのはなかなかチャレンジングですが、二人で三皿注文するのは比較的ハードルが低いと思います。
おお、進行形でいきました、チャレンジが。
ワイヤー高橋チャンネル、またはあばらや204号室 R は海外ロケの予定はありますか？最初に行くならどこに行きたいですか？
はあ、なるほどね。海外行ってみたいですし、いや本当に、まあ前のシャープか前の前のシャープで言ったけど、パスポート取っとけよかったって話してましたよね。
いや、そうだし、俺半年前のあの50万人ワイヤー高橋チャンネル50万人突破記念の時に、
うん、
俺記念のプレゼントで高橋にパスポートをおごろうとしたのに、うん、なんかだから本当におごる寸前まで行ってお金も用意してきたのに、なんかマイナンバーカードの期限が切れてるからちょっと3日話進まんわってなって頓挫してるんだよな。
いや、そう、俺もそれ全然解消されていつでも行けんだけど頓挫し続けてるんだよな。
なんかね、やっぱ一度頓挫すると長い頓挫になるもんで。でもなんかこの粘ってる間にパスポート値下げしたらしいから、あ、ラッキーだった。
そうそう、だしなんかルポ仙台で髪切った時にゲンちゃんに言われたけど、ね、なんか今まで3年5年10年だったのが10年オンリーになるみたいな噂あるよね。
え、あ、そうなんだ。知らんかった。
そう、だから値下げした上でそもそも一番高いのしかなくなるみたいな。
へ
え、まあ、すいません、いい、ね、あの信じていいか分かんない情報を2つ掛け合わせた俺なりの情報を出してますけど。
情報最悪、その情報の中で一番よくないオリジナルの情報。
まあでも買うなら絶対長い年数の方が割安でしょ。
もともと割安だったけど、それでもなんか悩む必要があったけど、悩む必要すらなくなったのは助かるね。
色が違うんすか？
一緒です。
星によって。あら、一緒か。
本当に書いてる期限だけが違う。
へえ、なんかなんとなく緑、青、赤とかなんかと思ってた。だから、
けど10年のデメリットとしては、
クレヨンしんちゃんで出てきたパスポートを取るには10年しかないのかなと思ってた。
けど、そうじゃなくて、でも10年のデメリットとしては、その時撮った写真で10年間やっぱ暮らしちゃうっていうのはあるんで、
うん、
税関とかで引っかかりやすいですよ。そのお前顔違うだろ、What's Japanese って。言われやすくはなるね、やっぱ年が離れると
。まあそれは0歳と10歳は全然違うけどね。
うんね。まあ撮る海外ロケの予定はありませんで、でも、うん、まあカジノは行きたいなと常々思ってますね。
韓国か。
韓国かな。まあ一旦最寄りのカジノで言うと
台湾が一番行きやすいんだっけ、なんやかんやで。
いや、同じかも。
韓国も台湾も、韓国
か
な。
行きやすさで言うと韓国かも。
へえ。
便の多さとかで言うと。
いや本当にフラッと行きたい、前の日に思い立って。
はいはい、私なんか全然行けるみたいですよ。別に飛行機代もさ、まあ仙台基準で言うと仙台から福岡とかと別に値段一緒で韓国まで行けちゃうから、う
ん、はいはいはい、
あんま本当に思い立てば行けますね。
だしこれはなんだっけな、今後公開されるあのジョーブログさんのラジオで話したことですけど、
はい、
いろんな国を渡り歩いて直接逆翻訳したいというか、
はいはいはい、ああ現地の言葉とかを、
そう、まず日本から台湾で、そう、現地の人に翻訳してもらって、それを持って、今度はカナダに行ってそれを翻訳してもらってみたいなね。
うんうん、
そういう人力逆翻訳をしてみたいですよね。
ああ確かにできそう。
そうだから、行くとしたら何個か一気に行きたいな。
はいはいはい。
いやー、荷物は持って行きたくないな、なんかなくなるって聞くし。
まあそうだね、確かに荷物はだいぶ減らして、
現地の服を買いたいね。で現地で捨ててって。
あ、まあそうだね。あ、確かにいいじゃん。
いいかな。
いや、いいんじゃない、俺めっちゃいいと思う。ありがとうございました。ふとたは以上です。
暴れ204号室はメールを募集しております。 各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペースしますので、それではご通知お願いいたします。
動物の森の住人の喋り方か、
やばいやばいやばいやばいやばいっていうね、
あ、そうそれそれそれそれよ、
感じでございました。
はい、
そして来週はあばらや阿佐ヶ谷ついに観光、
はい、あ、確かにそうだね、告知してからは長かったがついに観光します。
うん、そうですね、こちら楽しみでございます。
はい、まだチケットあります。そしてなんと配信チケットというのもありまして、こちらは残りがなんと無限枚あります。
へえ、ちょっとこれ本当に無限か気になりますよね。ちょっとなくしてやりませんか、ちょっと意地悪でいっぱい買って
お願いします
ね。ということで、そしてなんとですね、あばらや阿佐ヶ谷ということで、月曜のパンパンに阿佐ヶ谷姉妹からメッセージが届きます。
あれ、あ、呼んだ、
いやーというわけでぜひね、気になる方は聞いてみてください。
もしかして阿佐ヶ谷姉妹 JR でもあのエリコさんがうわーみたいな顔をよくされてますけど、
はいはい、いやいや、みちこさんみたいな人も出てるでしょ、なんだっけ、
みちこ、予想で名前を言うなって、
みほさんね、みほさん、
あ、みは合ってたんかい、
合ってましたね。というわけで来週お会いしましょう。
そう、あ、もう一個告知いいですか、あの先週の告知あ、 ありがとう、なんか疑似連みたいなやってくれて、パチンコの
おいしょ、
先週も告知しましたが、あばらや204号室が、宮城県栗原市で自販機ミュージアムというところで自販機になります。
ギャー、すごい、
それについて皆さんからお気に入りのサムネとか今まで描いてくれたイラストを X で募集しているので、締め切りが2月3です。2月3までに X から、引用リツイートとかしてほしいです。お願いします。
ギャーすご、ギャーすごでございます
ね。
ね、というわけで10周年を過ぎてなんか盛り上がってきましたんで
ね、
もう周年とか関係なくなってきましたね、うん、
そうですね、
いや、これ10周年終わった後の次の年が一番燃え尽きちゃうんだから、だから
はいはい、まあ確かになんか世話しなくしてるのはいいことって感じ、
ね、逆に良かった、10周年記念で自販機じゃなくて、
はいはい、あ、まあ、なるほどね、うん、自販機ってなんやその広告書なんわって思うけど
あえて10周年っていうのを押し出さないでいこう、すぎる、これは、
はいはいはい、
新しい宮城面白いですよ、ちょっととりあえず阿佐ヶ谷でお会いしましょう、
あ、お会いしましょう、楽しみです。